刻は10時30分を回りました。尾道市名誉市民の洋画家小林和作を検証する第50回和作木京さん街頭展が今年も開催されます。今日はそのことについて和作木京さん会副会長で尾道美術協会顧問でいらっしゃいます佐藤圭司さん、そして和作木京さん会事務局の竹森道彦さん、お二人にお話を伺いします。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。尾
道の美術界の重鎮をお迎えして光栄です。ありがとうございます。本当に、いやでも50回、すごいですね。今年はあの50回の節目ということになりますが、この和作木京さん街頭展はあの元々どういうきっかけで始まったんですか？はい、はい、ありがとうございます。
私はあの先輩から引き継いだ話なんですけども、はい、小林先生が昭和49年、
はい、
11月4日に86歳で亡くなられました。でその翌年あの法要、
はい、
あの先、いや西国寺、
はい、
西国寺 の、 あの三重の塔の下に、あの墓碑と筆塚が、
はい、
あの混入されました。でその時の墓碑名はあの梅原龍三郎先生、
はい、
で筆塚の方の記号は中川一松先生、
はい、
どちらもあの文化勲章をね、取られた方ですけど、まあそういうことがありまして、
はい、
その時に集まったあの当時の、小野哲之助先生が、
はい、
あの尾道美術協会の会長でしたけど、
はい、
あのそこ集まられた小林先生と親しくされていた人たちを、あの、の中で、街頭展というのをやったら先生のことが、
皆さんに
伝わっていくんじゃないかっていうふうなことで、翌年から始まったというふうに聞いています。
ああそうなんですね。合ってますか？って、なんかこのパンフレットにも書いてありますけど、その商店街のショーウィンドウを展示空間とした日本で最初の街頭展って書いてありますね。すごいことですね。
そうですね、
まあでもね、本当に、
あのそのことで、商店街さんはいつだったかな、何かあの中小企業庁かなんか、そういったところのその表彰も受けられたとかいうこともお聞きしてます。
そうですか。
その後福山の商店街とかね、まあ、倉敷などね、あの美術館美観地区までの駅からの商店街が子供たちの作品を展示したりとかね、でショーウィンドウ展示はいくらか僕自身見ましたね、はい、
あそうですか。あ、まあ、でもこの50回目って50年続けてこれるのはすごいことですね。ねえ、ね、で今年 の、 あの和作木京さん街頭展ですが、これはいつからいつまでの開催になりますか？
はい、はい、あの毎年ですね、
はい、
11月4日の小林先生の命日を中に置いて、
はい、
まあ、例年一日から11月1日の土曜日、今年は土曜日なんですが、
はい、
土曜日から11月10日の月曜日まで10日間を、
はい、
あの会期として、
はい、
展示をしています。
はい、今年はあの何店舗にどのくらいの、
今年はですね、はい、59店舗ですね、
はい、
で、
はい、
作品はこの広島銀行のところですけど、小林先生の作品と、
はい、
今年小林和作奨励賞を受賞された、
はい、
尾道大学の大学院生ですが、
はい、
武田典子さん の作品を加えて63点、
ああ63作品展示される、はいはい、そうですか、ね、あのもちろん佐藤さんとあの竹森さんもあのこちら展示されるんですが、今年はどんな作品を出されるんですか佐藤さん。
僕はあの大仙とバラですね。大仙ちょうど、まあ、小林和作先生が、はい、たくさん書かれておられるわけで、はい、あのちょうど貝影峠というところがあるんですが、はい、秋のまあなかなか小林先生の色は出ませんけれど、頑張った作品を出しました。一つはまああの愛情を込めたバラを、
はい、
2店舗出品しております。
わー楽しみです。竹森さんは今年は
私はですね、あのちっちゃいサモールという小さい作品ですけども、はい、それはあ大根、大根を、
はい、
あの天井からぶら下げたのを描きました。それからもう一点はビスクドールですよね、はい、あの西洋人形とあのベネチアであるようなマスク、
はい、
マスクとサルトリーバラですかね、
はい、
それを、まあ、生物画として、はい、ちょっと寂しい絵なんですけど、
楽しみですね。
それの書いております。
あ、それぞれあの2つ作品を出されるということでそれぞれ楽しみです。でももうお二人大ベテランですが、竹森さんは絵を始められてもう何年ぐらいになるんですか。
は
い、
私はね絵の具を揃えたのが30歳の時ですから、あのそれから言うとちょうど50年ぐらい。
50年、すごいです。
は
い、
で美術協会入ったのは、はい、初めて10年ぐらい後ですから。
そうですか。
その時はもう全くよ、ま、あの最初にあの尾道美術協会の布施絵画研究所というところで、はい、佐藤先生の手ほどきを受けまして、
はい、
あのおかげで絵を長くあの続けて描くことができるようになりました。
はい、素晴らしいですね。佐藤先生はもうどのくらい絵を描かれて。
高校2年の時にですね、写生旅行ひば山へ、あの瀬野正夫先生が、はい、あの高校生引率された時に、はい、ですから17歳ですね高校2年、
は
あ、そうするともう70年っていうこと
すごいですね。
年季だけはあるんですが、なかなかいい作品ができません。
いえいえ、もうすごい謙虚におっしゃってますよ。お二人とも素晴らしいですね。ね、佐藤先生は実はあの小林和作さんにも実際に指導を受けられたことがあるんですよね。
そうですね、あのちょうど小林和作先生86歳で亡くなられたんですが、はい、その年86歳になりました。ちょうど50歳違いなんですね。
あ、そうですか。
ですから36歳の時に小林和作先生がまあ亡くなられるということは36年間の関わりがあるんですが、あの実際にあの先生が街中を歩いてらっしゃるのを見たりというのは今の絵を始めた頃、高校生の頃ですね。それからあの美術協会の会員になったのが30歳ですから、あの実質行事的にあの例会といいまして、作品を持ち寄って、はい、あの意表し合う、最後に和作先生がまとめてくださる、悪口言われても木村はそういうかこの絵はいいと言われるとほっとして嬉しかったのを覚えてますが、あの月一の例会は今なおこう91周年ですが、今年は、で美術協会へこう脈々と続いてるのはその月一の例会で、はい、お互いの作品をこう批評し合うと持ち寄ってね、
はい、
まあ、そういう場にこう接して、あのいわゆる達人というか、あの上手に褒めてくださる素晴らしい指導者であったし、あの小林先生ならではの人柄にですね、はい、多く学びましたね。
そうですか。わあ、でもそれ本当に宝物ですね。そうやって小林先生に実際にお会いして指導を受けられたというのは、
ですね、あの個展をすると必ずあの見てくださってですね、 ある時こう緊張しまして、批評してくださってある後をついて歩いて行った時に、緊張しすぎてフラフラしてみてトイレ入り込みまして出てみたら小林先生もう帰っていらっしゃるただですね褒め録へこの道風景の85の作品が良かったっていうその記録が今もちゃんと残ってます
すごい、いや本当にまあ、さっきおっしゃった人柄もとても優しい、
もう絶対的いうか神様的存在だったですね。
そうですか、なんか実際そのエピソードをお伺いするとこう人柄が伝わってきます ね
私もね、小林先生とねお会いしたことあるんですよ。
あ、そうですか。
いや、お会いしたと言っても会った時には誰かわからなかった、先生より早いですよ。16歳高校1年生の時に、体操部入っとって、練習が終わってカバン下げて長井の坂をとぼとぼ歩いて帰ってきた時に下の方から和服を着たおじいさん、今計算したらね74歳ですわ先生ね、小林先生ね、とお会いしてわわーって言われるわけですよ、大きな声で、ね、最初ね何を言われてるのかちょっとよくわからなかったんですけど、
結論があられてですからね、筆談の時代もあったようですね。それは僕わからないんです
が、そうなんですか、
恵比寿の先生が小林先生が書かれたものを読み上げて作品の批評をみんなに伝えたという、
そういうことがあったんですね。
ちょっとわからないって言葉もあった
けど、そうなんですよ、ね、でもちょっと言ったら要するに背筋を伸ばして歩きなさいと、
そうなんですか、
言われた。で、この背筋伸ばして歩いたら納得したような顔してからずっと上上がっていかれたんですよね。で、この話はね村上選ぶさん、村上選ぶさんも高校生の頃から小林先生知っておられるんで話したら、それはもう絶対そういう時間帯に和服を着て下から上がってくる人は小林先生しかおらんっていうね、だから私は知らその時は全然誰かわからないけれども、話には美術を取ってたですからね、瀬野正夫先生からは小林先生はすごい立派な人だという話はしょっちゅう聞いてたんですけど、分からなかったんですけどね、
わーすごい、実際に
刑務者が本堂であるからね、さっきの竹村さんと一緒ですが、高校バス1が高校時代に和服の外人風の大柄な人が一番奥の書棚からですね、今ですら何万のする豪華な美術本をあれこれってもう欲しくてたまらなくても買えない本を、えらい金持ちの人がいらっしゃるもんだなと、選んでね 3,4 冊買われ、さっと 買われるという、そういう方でしたね。
そうですか、なんか実際にお会いした方の思い出のお話が聞けるなんてもう私も嬉しいですまあ、でも尾道本当に愛されてる方ですよね。ね、その和作技法を忍ぶ会も行われるんですよね。これはいつあるんでしょうか。
これはですね、11月4日の、
明日、
2時からですね、西国寺で、まあ、最初に法要っていうのはお墓参りをするわけですが、お墓参りから帰って、忍ぶ会っていうのをやります、でその時は小林和作賞というのがですね、
そうだ、今年渡辺先生が、
空き家再生プロジェクトの
副代表理事さん、
が受賞されますので、その方の受賞式とあと講演ですかね、
これはもう誰でも参加していいんですか。誰でも、
そうですね、
自由に、
はいはい、は
じゃあ11月4日の火曜日ですね、浅草の命日にあたります。2時から4時まで西国寺でこちら自由に参加できるということです。はい、はい、じゃあぜひラジオを聞きの皆さんにお誘いのメッセージをいただいてもよろしいですか。
ね、どんどん忘れられることはやむを得ない状況もあるわけですが、JC の皆さんはじめですね、はい、若者たちがこう継承してくださっているようで、法要も長続きすることを願っておるわけで、はい、いつまでもですね和作先生を大事にしていきたい、どなたでも参加できるということで、ぜひ法要あるいは今の表彰講演をお聞き願えればありがたいと思います。はい、ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。そしてもう1日から始まります和作期協賛街頭展もたくさんの方に見ていただけたらいいですね。はい、はい、ということで今日は第50回和作期協賛街頭展について佐藤圭司さん、竹森道彦さん、お二人にご紹介いただきました。とっても楽しいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。